未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。静岡新聞 SBS が運営するグルメサイトアットエスグルメと共同企画で大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます。今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後継者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます。10回目の今日はですね、菊川市東東名菊川インターから車で北に5分ほどのところにあります県城花保大竹屋へ僕が取材に行ってきました。で、車を走らせながらこう見えてきたのが大きな看板、大竹屋って書かれた大きな看板 で、リニューアルしたばかりで、結構最近リニューアルしたそうで、もう綺麗な店内にガラスケースに和菓子がずらっと並んでてね、もうなんかワクワクするようなお店だったんですよ。で、今回はですね、大竹屋3代目の大竹秀一郎さん、そして息子さんで4代目の亮さんにお話を伺いました。まずはお店について教えていただきましたのでお聞きください。まずどのようなお店でいつからスタートしたんですか？
1912年、初代の宗太郎さんがここに和菓子屋を建てまして、それから半世紀以上。
1912年だからもうそうですね、100年以上の老舗の和菓子屋さんで、献上花舗ってこれはどういったものなんですか？
これはですね、あの明治神宮の方に毎年献上してまして、それで与えられたような名目になりまして、だから献上してるお菓子屋さんですよという感じのお店の名前でをいただきました、
そして僕入ってきてすごいスタイリッシュなこのね、おしゃれな和菓子屋さんだなっていうイメージだったんですけど、こちら最近リニューアルされたんですか？
そうですね、
ちょうど先月10月末にリニューアルオープンさせてもらって、これするのも30年ぶりのリニューアルだったんで、そこでちょっと僕の色を出すというか、そういう感じで、ちょっと変わりますよ的な、ちょっと合図でもあるっていう意味合いも込めて。
そう、息子さんの亮さんに継ぐタイミングでリニューアルを、
ちょうどその、お店も古くなってきたっていうのもあったんで、タイミング的にも、ちょうどいいかなっていうところで、じゃあやろうかっていう感じで。
そのね、お店の中なんですけど、先代が使っていた内菓子の木型とか素敵なインテリアとして飾ってあって、本当に大きい鯛の形をした木型とかが飾ってあって、蓮の形の木型もあったりとか、すごいね、なんか見てるだけでワクワクするような、これで和菓子作ってるんだっていう風にワクワクするような感じのお店で、大竹屋さんの歴史を感じながら大竹屋さんの進化も感じられる、とっても素敵な、内装だったんですよ。続いて大竹屋のおすすめの商品、かりんとう饅頭をいただいたんです。で、こちらは黒糖饅頭を油で揚げたお菓子で、できたきっかけがまたちょっと面白くて、硬くなってしまったお饅頭をどうしようかと悩んでいた時に、中一郎さんがちょっと揚げてみようって言って思い立ってできた商品なんですって、皆さんぜひね、このかりんとう饅頭の音に注目してお聞きください。かりんとう饅頭ご用意いただきましたけども、ちょっと今5つお皿の上にお饅頭が乗ってるんですけど、コロンと丸くてとっても可愛いんです、見た目が。ちょっとこれわかるかな、聞こえます？すごい硬そうでも思い切ってかぶりついてみたいと思います。いただきます。あ、おいしいなんですかこの周りのサクサク感、すっごいおいしい。
このカリカリ感が売りなんですよ。
このかりんとう饅頭を作る時のこだわりみたいなのはあるんですか？
やっぱりこう、あんこはもう本当にうちは昔から自家製あんでやってて、それも一番いい砂糖、鬼皿糖っていうお砂糖で練り上げてますので、あとはもう皮の黒糖も沖縄産の黒糖を使って、揚げるお米も米油で揚げてますので、酸化しづらいって言われてるもんですからね。
素材にこだわって、で中のあんこもこしあんが滑らかで、なんかこのコントラストがすごくて、カリカリと滑らかなあんこのコントラストがすごくて、
ちょっとたくさん食べられそう。
いや本当にね美味しくて、うん、あんこも滑らかで、はい、なんていうのかな、ちょっとでももったり感もあるから少しこう口の中に残る甘さが残るような感じで、
うん、
でまた次口に入れるときにサクっていうさまた違う食感が来るから、
すっごいいい音でしたよね。もうまんじゅうとは思えない音でした、ね、
そうそうなの、本当にびっくりするぐらいサクサクで美味しかったから、うん、もう本当おすすめです。で大竹屋さんなんですけど、現時点では周一郎さんが代表ではあるんですが、うん、今後具体的な手続きなどもして陽さんに親族内承継をしていくところなんですよ。で親族内承継、そしてお店を改装することにしたきっかけも聞いてみました。息子さんにつないでいくっていうのを意識し始めたきっかけって何かあるんですか？
そうですね、やっぱり30年経ってちょっとなかなか古ぼけてきたし、でまあ息子の考えと私の考えっていうのがまた全然違うもんですから、その中でやっぱり息子もこうやりたいやりたいっていうものがあっただろうけど、なかなか前の店だと私の色が出てるから、はい、なかなかできないだろうと。で話をしてみたんですよ。改装しないかっつって、で、ね、全部お前に任せるから、はい、お金の面も猫、ね、の中の面もで、じゃ銀行で話をしてみなと、
うん、
ね、まあ分かんないけどどうするこうするって聞いてきたんだけど、いいよ全部お前やってみろっつって、もう全部お前がやって好きなようにやればね、まあ、お前の店だからって自分がやりたいようにやれば、ね、やっぱやる気も出るだろうし、でそれがやっぱ一番こう、ね、お店の方にもいい影響を与えるからっていうことで、じゃあやってみなっつって。
で亮さんいかがですか、その全部やってみなって言われた時ってプレッシャーには感じなかったですか？
まあ、プレッシャーもちろんありましたし、なんかじゃあ改装したからって言って、まあ、じゃあ利益が上がる保証もないじゃないですか、だしなんか、まあ、悪くなっちゃう可能性もまあなくもないっていうところの不安とかプレッシャーとかも結構あって、だそのデザイナーさんも紹介してもらってこういうのが今流行りだよとか、まあ、そういうのも教えてもらって、で、まあ、ディスプレイとかもいろいろアドバイスもらって、で、まあ、自分で まあ、やれるそこはやってみようっていう感じでスタートしたって感じですかね。
亮さんなんですけど、大学の時からもう大竹屋さんを継ごうっていう思いはあって、うん、で実家のお手伝いしながら小田原の和菓子屋さんで修行してたんですって。
うん、
で和菓子業界しか知らないままでこの大竹屋さんに戻るのはちょっと抵抗があるということで、
はい、
東京で3年間法人の営業の経験を経て大竹屋さんに帰ってきたってことなんで、
はい、
だからまあ周一郎さんも作るだけではなくこう売ること、何かをこう売っていくことも学んでくれてすごい嬉しいし、すごい大事なことだっていうふうにおっしゃってて、
はい、
で亮さんが外で経験してきたことは、まあ、とっても良かったっていうふうに話したのが僕も、ね、印象的だったんだよね。
うん、
で今後は周一郎さんが元気なうちに承継していって日頃からお付き合いのある島田掛川信用金庫さんに手続きでこう相談していく予定なんですって。
はい、
で今回改装も含めて日々の相談役として大竹屋さんに通われている島田掛川信用金庫の日比奈さん、鈴木日比奈さんにもお話をちょっと伺ったので、そちらもちょっと聞いてください。
営業出て2年目なんですけども、まだまだわからないことばかりだったので、うん、ちょっと不手際がたくさんあったと思うんですけども、こういう相談をいただいたからにはちょっといろんな方面から本部の方からの助言をいただきまして、
うん、
お話聞けたかなとは思ってます。
で一番初めにそのじゃ改装しますというかリニューアルしますってなった時に陽さんがこう相談しに行ったっていう形なんですか、それとももともとつながりがあって、
なんか毎週来てくれてるんで、
はい、
まあ、その中で改装するんだよっていう話になって、
うん、
まあ、そしたらなんかいろいろなんかこういう方がいいよみたいな、うん、なんかアドバイスとかもくれたりとかして、
うんうん、
本当に助かってますね。
これからもなんかこう心配事とかあったらじゃあ鈴木さんにいろいろ相談するっていう形になるんですかね。
そうですね、まあ、結構親身になって相談乗ってくれたりするので、
うんうん、
まあ、なんか分かんないことあったら聞きたいなとも思ってますね。
でも鈴木さんとにかく大竹屋さんの和菓子が大好きで、
うん、
インタビューを鈴木さんにしてたんですけど、その前にかりんとうまんじゅう普通に食べてたんですよ鈴木さん。もう多分一番のファン、その大竹屋さんの鈴木さん自体が一番のファンだから、はい、であとね鈴木さんもこう大竹さんのファミリーもこうなんか こうファミリーの一員として受け入れてるような感じで、なんかすごくいいなって、こういった方が近くに入れてくいてくれるのは本当に心強いし、まあ、これから事業承継とかを考えている方も金融機関に行けばこうやって鈴木さんみたいに支えてくれる人がいるので、うん、まず相談に行った方がいいなって改めて僕も、はい、うん、そばで見てて思いました、うん、で最後なんですけど、これから事業承継を考えている人へ伝えたいこと、そして今後の目標、そして SBS ラジオにもメッセージをいただいたのでお聞きください。
難しいですよって、難しい、親子は難しいですよ同じ商売やってればもう難しいですよ本当にそれはもう感じますよね。私も親父ともうよく喧嘩ばっかりになっちゃった。私の場合はその、ね、自分が一回その親父と喧嘩した経験があるけど、ね、息子からこういういろんなのを来ると、ああ親父ってこういう気持ちだったんだろうなっていうのが、そういうのが分かる。気使うし難しいなっていうのは感じますよね。
陽さんいかがですか、なんかそういう、
やっぱり親子は難しいなっていう、なんか
2人とも口を揃えて難しい
なんか親子だから甘えちゃう部分もあるし、なんかまあコミュニケーションが足りない部分とかがうちの場合は結構あったりするんで、まあ、僕が一方的にまあ父のことを否定するのも違うなと思うし、もう和菓子作りに関してはもうピカイチなんで、そこも尊重して、まあ、こういうのを作りたいっていうんだったら、まあ、僕もじゃあやろうかっていう感じで、なんかまあお互いのなんかまあ認め合ってやっていくとうまくいくんじゃないのかなっていうふうには感じてますね。
これから継いでいくということにあたって、なんかこう将来的な夢展望みたいなのありますか。
展望、まあ、今まで100年以上この地でやってきて、父とかもヒット商品、まあ、かりんとうまんじゅうであったり、まあ、僕もなんかそういうのを作りたいなっていうのもありますし、もっとみんなに知ってもらいたい、やっぱ美味しいお菓子をみんなに食べてもらいたいし、なんかまあそれで笑顔になってもらえたらいいなっていうのはすごい思いますね。
一番最後になっちゃうんですけど、周一郎さんにラジオをずっと聞いてくださってるってことなんですけど、はいはい、何かあのラジオパーソナリティにメッセージがあれば、この場を使って、
この場を使って、
はい、
30年以上も SBS ラジオを聞いてまして、うん、今で一番好きなのはてっちゃんが大好きで
だそうですよ、鉄崎さん
てっちゃんが大好きで、もうあの陽介さんも30過ぎてももう全てのラジオを朝から晩まで、一歩から朝から晩まであの聞いてますので、あのもっと楽しくみんなを元気にさせる番組をもっといっぱいいっぱい SBS では作ってもらいたいと思いますので、お願いします。
はい、ありがとうございますもうそして、ね、ぜひ皆さん本当菊川に来たらこちらの大竹屋さんに足を運んでください。ということで今日は菊川市半生にあります健常家宝大竹屋の大竹周一郎さん、そして亮さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
もう本当に素敵なお二人で、うん、最後は SBS ラジオ頑張ってねっていう応援もいただいたし、
はい、
でやっぱあの親子だからこその難しさみたいなのをすごくこう感じたけど、でも、うん、真の部分で親子だからこそつながってる部分もあるなっていうのをインタビューで受けたの、うん、だから今後大竹さんがどうなっていくのかすごい僕自身が楽しみ。私はい、あと多分高田ちゃんも聞いてて分かったと思うけど、後ろにひっきりなしでお客さん入ってくるのよ、
うん、
ピポピポンってなってたでしょ。
そうですね。
で高校生の子たちとかも入ってきたりとか、本当に地元に愛されてて、でちなみに僕ちゃんと、みたらし団子いただきましたみたらし団子もそこ有名なの
あ、そうなんですね。
もう美味しくいただきましたんで、うん、もうぜひ皆さん菊川行ったらこの大竹屋さんに、あのもう外装とかもすごい綺麗だから、はい、内装も見に行ったりとかして楽しんでいただければなと思います、うん、はい、ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年10回目の今日は菊川市にあります健常家宝大竹屋さんをご紹介しました。
事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら、静岡県事業承継引き継ぎ支援センター、電話 054-275-1881 054-275-1881 までご連絡お願いします。
以上、未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。